長崎税務署からのお知らせ。令和4年分の確定申告はご自宅から e-Tax で送信。確定申告にはご自宅からパソコン、スマートフォンでご利用いただける e-Tax が大変便利です。感染防止の観点からも、ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。確定申告書の作成は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。確定申告で検索してください。スマホの方はこちらから QR コードがあります。申告納付期限のご案内。所得税及び復興特別所得税、贈与税は令和5年3月15日水曜。消費税及び地方消費税は令和5年3月31日金曜。スマホで簡単納付手続き。振替納税。指定の口座から自動引き落とし。振替依頼書を e-Tax または書面で納付の期限までにご提出ください。スマートフォンからも提出可能です。New スマホアプリ納付。利用可能なペイ払いは国税庁ホームページをご確認ください。詳しくはこちら QR コードがあります。お出かけ不要です。確定申告用の名寄せ帳兼課税台帳について、問い合わせ税務課固定資産税係、電話801-5786。確定申告の事業不動産所得の租税効果の算出には、納税通知書の課税明細書をご利用ください。九州北部税理士会長崎支部から無料税務相談のお知らせ。問い合わせ九州北部税理士会長崎支部、電話821-0600。時2月22日水曜10時から16時。税理士記念日に合わせて、令和4年分の所得税確定申告関係を中心に、電話による無料税務相談を実施します。相談専用電話番号095-821-0606。長与町の姉妹都市ウェザースフィールド町の特産物である赤玉ねぎを使用したレシピを作成しました。長与町国際交流協会のホームページまたはフェイスブックにて料理動画を公開中です。ぜひこの機会においしい赤玉ねぎ料理をご家庭でも作ってみてください。料理レシピの紹介ページはこちら。QR コードがあります。赤玉ねぎを使ったジャンバラや、赤玉ねぎのポタージュ、赤玉ねぎのポテトサラダの料理の写真があります。長与町新図書館等複合施設整備基本計画を策定しました。問い合わせ政策企画課新図書館等建設係、電話801-5661。本庁が令和9年4月の開館を目指して準備を進めている図書館等健康センターの複合施設整備について、その整備方針を定める長与町新図書館等複合施設整備基本計画を策定しました。計画策定にあたって実施したパブリックコメントについては、10人の方から43件のご意見をいただきました。ご意見への対応や計画への反映内容は次のとおり公表しています。公表場所、長与町ホームページ、長与町役場政策企画課、長与町図書館、長与町健康センター、ふれあいセンター、上長与地区公民館、北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センター。公表期間、 公共施設は2月28日火曜日まで。ご意見ありがとうございました。とみっくんが言っています。設計業務公募型プロポーザル二次審査の傍聴者を募集します。申し込み問い合わせ制作企画課新図書館等建設係。郵便番号851-2185長与町うれり号659番地1電話801-5661ファックス883-1464メール kikaku@nagayo.jp 現在複合施設の設計業者を選定するための公募型プロポーザルを実施しており、一次審査、書類審査、および二次審査、プレゼンテーションおよび対話審査の結果をもとに契約候補者を決定することとしています。二次審査は公開の場で実施し、一般の方も傍聴できますので、次の通り傍聴者を募集します。開催日3月19日日曜。詳細については町ホームページでご確認ください。開催場所長与町民文化ホール。申し込み方法3月16日木曜までにメール、ファックス、郵送または制作企画課窓口への申し込みのいずれかの方法により傍聴される方の氏名、メールアドレスまたは電話番号をご報告ください。詳細申し込みはこちら QR コードがあります。塩井崎キャンプ場の有料化について問い合わせ土木管理課電話801-5835。塩井崎キャンプ場で行うキャンプやバーベキューでの使用に関しまして本年4月1日より1区画あたりの料金を設定し有料化させていただくことになりました。当キャンプ場は町内外の多くの皆様にご使用いただいているところですが、コロナ禍前の平成31年度以前も施設関連経費の歳出額に占める歳入額の割合は 1% 未満の状況が続き、昨年度に至っては 0.1% となっています。不足する分は町民皆様の税金によって賄うことになるため、施設を使用する人としない人との間の負担に不公平が生じています。サービス水準の維持のためには受益者負担の適正化と負担の公平性の確保が必要であることから、使用者から施設管理経費の一部を負担していただくこととなりました。今後も塩井崎キャンプ場を皆様に楽しんでご使用いただけるよう努めてまいりますので、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。主な変更点など、表があります。令和5年3月31日までと、令和5年4月1日からの順にお伝えします。キャンプの料金、無料。一泊あたり一区画につき1100円。キャンプの使用時間。指定なし。12時から翌日の11時。使用時間を超えて使用する場合には、別途延長料金が必要。1時間につき220円。ただし、連泊する場合は不要。デイキャンプ、バーベキューを含むの料金。無料。1日あたり1区画につき1100円。デイキャンプ、バーベキューを含むの使用時間。塩井崎交流館の開館時間。塩井崎交流館の開館時間。なお、展示ホールや研修室などは使用料金に変更はありません。表をあります。長崎県立大学長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介 ナンバー25。長崎の記憶、その記録と継承。国際社会学部国際社会学科、井上恵子教授。井上教授の顔写真があります。私のゼミでは、学生が自分の関心のあるテーマを短い映像作品にし、記録と継承について考える学習をしています。これまで学生たちは被爆体験や雲仙普賢岳噴火災害の被災体験、また国境の島対馬でのかつての漁業など、地元の大切な歴史を自分の曽祖母や曽祖父母にインタビューし、映像記録として残してきました。その後、奇跡に入られた方もおられ、これらは歴史的な価値だけでなく、家族の財産としてもとても貴重なものとなりました。作品はオープンキャンパスの会場で高校生や保護者の方々に公開しています。私は2019年まで放送局に勤務し、多くのドキュメンタリー番組を制作してきました。日中戦争で戦死した私の祖父が残した日記をもとに番組を制作したこともありますが、その時感じたのは、それぞれの家庭がそれぞれの小さな戦争の記憶を語り継いでいくことは、戦争の大きな抑止力になるということです。映像作品の制作を通し、学生たちは単に戦争の悲惨さ、災害の怖さ、ふるさとの歴史を知るばかりでなく、そんな中でも生き抜いたおじいさん、おばあさんを改めて感じ、今の自分の命につながっていることに気づくことになります。また、ふるさとの素晴らしさを再確認することにもなります。そして、歴史と自分の足元が地続きであることを知るのです。戦争が終わって77年、雲仙普賢岳災害から31年。時が経つにつれ、当時を知る人も少なくなり、記憶も薄れていきます。記憶をどう継承していくのか大きな課題です。今、学生の一人は戦争体験の証言を SNS で発信することの有効性について調査分析し、卒業論文にまとめています。自分の曽祖母の被爆体験について制作した映像作品を素材にして、どのような編集が有効か、どのくらいの長さの映像が最も見てもらえるのか、学生にアンケート調査をして分析を進めています。このような若い学生の発想から生まれる継承のあり方に大きな可能性を感じています。みんな力いっぱい映像制作に取り組みました。井上先生と学生さんたちの写真。SNS による継承のあり方について意見を聞く会の様子の写真があります。ニーローがお伝えしました。